バイオセンサーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして生態工学の専門家トロイです。今週も最新のバイオセンサーニュースをお届けします。
トロイさん、よろしくお願いします。今週はどんなテーマに注目が集まっていますか？
はい、スージーさん、今週はバイオセンサー技術が医療と環境の両分野で急速に進化し、特に AI、ウェアラブルデバイス、そして POCT 診断との融合が顕著です。糖尿病の継続的な血糖モニタリングから、がんの早期発見、さらには環境汚染のリアルタイム監視まで、多岐にわたる応用が現実のものとなりつつあります。
なるほど。まさに私たちの生活を大きく変える可能性を秘めたニュースが盛りだくさんということですね。では詳しく見ていきましょう。まずは糖尿病管理に関するデクスコムの大きなニュースから伺ってもいいですか？
はい、最初のニュースはデクスコムからです。同社の G7 持続血糖モニタリングシステムに重要な進展がありました。カナダ保健省が G7 の装着期間を15日用に延長して承認しました。
装着期間が延びるのは患者さんにとって非常に便利ですね。交換頻度が減るのは大きなメリットだと思います。
その通りです、スージーさん。さらに、米国 FDA は、デクスコムの間質グルコースバイオセンサーシステムを、インスリンを使用しない2歳以上の小児向けの一般用医薬品、OTC として認可しました。これは、CGM 技術をより幅広い年齢層に拡大する画期的な動きです。
小さな子どもたちも使えるようになるのは、とても意味のあることですね。
そして、ウェアラブルリング型デバイスを提供しているアウラは、そのアプリが間質グルコースバイオセンサーとのデータ統合に対応したことを発表しました。これにより、血糖データと他の生体データを一元的に管理できるようになり、より包括的な健康状態の把握が可能となります。
デジタルヘルスとの連携も進んでいるのですね。では次の話題に行きましょう。トロイさん、次はどんなニュースですか？
続いては、糖尿病関連でメドトロニックの動向です。同社は、糖尿病患者向けのセンサーポートフォリオをさらに強化し、インスティンクトセンサーを新たに市場に投入しました。
インスティンクトセンサーですか？これはどのような特徴があるのでしょうか？
このセンサーはアボット社が製造したものであり、メドトロニックの糖尿病管理エコシステムに統合されます。この戦略的パートナーシップにより、メドトロニックは顧客に多様なセンサーオプションを提供し、個々の患者ニーズに合わせた選択肢を増やします。
患者さんが自分に合ったセンサーを選べるようになるのは良いですね。
そして、メドトロニックは米国 FDA から2つの重要な規制承認を獲得しました。1つは、ミニメド 780G システムとインスティンクトセンサーの統合承認。もう1つはミニメド 780G システムが、1型糖尿病だけでなくタイプ2糖尿病患者にも使用可能となる承認です。
タイプ2糖尿病への拡大は、非常に大きなインパクトがありそうですね。患者数も多いでしょうから。
はい。この承認により、メドトロニックは巨大な未開拓市場に参入し、より多くの患者に高度な自動インスリン供給技術を提供できるようになります。これは、糖尿病管理をよりパーソナライズされたケアへと移行させる重要なステップとなります。
次は、がん診断における POCT 技術のニュースですね。
はい。イリノイ大学がんセンターの研究室が、腫瘍学における POCT 診断技術の登場がもたらすパラダイムシフトについて、多機関共同研究の成果を発表しました。
がん診断の現場で、POCT はどのような変革をもたらすのでしょうか？
この研究は、POCT ががん診断と治療において、より迅速な意思決定、個別化された医療、そしてアクセス性の向上を可能にする重要な役割を果たすことを強調しています。特に、リソースが限られた環境での迅速なスクリーニングやモニタリングにおいて、その影響が期待されています。
早期発見とリアルタイム、モニタリングは、がん治療の成果を大きく左右しますからね。
まさにその通りです。同センターのカニンガム教授の研究室で開発された膀胱がんの液体生検 POCT 技術は、唾液サンプルからがん関連バイオマーカーを検出し、15分未満で結果を提示できる超高速診断システムだそうですよ。
わずか15分未満で診断結果が出るなんて、画期的な進歩ですね。
はい、 従来の診断プロセスを劇的に効率化し、患者さんにとって大きなメリットとなります。
続いては、同じく膀胱がんの早期検出に関する非侵襲的なバイオセンサー技術の話題ですね。
はい。サイエンティフィックレポートに掲載された研究では、非侵襲的な膀胱がん早期検出に向けたグラフェン支援型 1D 血管モードフォトニック結晶バイオセンサーの新しい設計が提案されました。
グラフェン支援型フォトニック結晶バイオセンサーですか？これはどのようにして膀胱がんを検出するのでしょうか？
この理論的なセンサーは、ミッドアイ R スペクトル領域で動作し、膀胱組織のわずかな屈折率変化を検出することで、健康な組織と悪性病変を区別します。0.0104 という低い検出限界で高感度を示し、小型でラベルフリーの早期がん診断システムへの応用が期待されています。
生検のような侵襲的な処置なしにがんが検出できるのは、患者さんの負担を大幅に減らせて、とても素晴らしいことですね。
その通りです。グラフェンという新素材とフォトニック結晶という光技術の組み合わせが、このような高感度で非侵襲的な検出を可能にします。高ベースのバイオセンサーは、がん診断の次世代技術として大きく注目されています。
新しい素材と技術が診断に革命をもたらすのですね。次は、医療分野以外の POCT の応用について教えてください。トロイさん、POCT 技術は、環境分野でも活用されていると聞きました。具体的にどのような応用があるのでしょうか？
はい、スージーさん。ポイントオブケア診断技術は、医療分野を超えて環境診断分野での応用を急速に拡大しています。水質、土壌、大気の汚染物質を迅速かつオンサイトで検出することが可能です。
現場でその場で分析できるというのは、大きな利点ですね。
その通りです。これにより、最小限のサンプル前処理で即時の意思決定を支援し、例えば化学工場での流出事故や農薬汚染といった緊急事態に迅速に対応できます。従来のラボベースの分析に比べ、大幅な時間短縮とコスト削減が期待されます。
汚染の拡大を未然に防ぐためにも、現場での迅速な診断は不可欠ですね。
はい、特に排水の連続モニタリングや精密農業のための移動式土壌分析など、多様な応用例が注目されており、環境保護と公衆衛生の新たなフロンティアを開いています。
環境モニタリングにおける AI の活用についても気になります。関南大学の研究はどのようなものだったのでしょうか？
関南大学の研究チームは、淡水中のマイクロシスチン毒素監視用バイオセンサーの機械学習構成法を開発しました。これは、有害藻類ブルーム由来の毒素を高精度で監視するためのものです。
機械学習がバイオセンサーの精度向上にどのように貢献するのでしょうか？
このアプローチは、バイオセンサーの測定値の信頼性と精度を大幅に向上させ、環境モニタリングにおける誤警報や見落としのリスクを低減します。具体的には、温度、pH、共存物質などの外部要因がセンサーの出力に与える影響を、高度なアルゴリズムを用いて学習し、補正モデルを構築します。
なるほど。環境の変化による測定誤差を AI が自動で補正してくれるということですね。それは非常に信頼性が高まります。
その通りです。これにより、従来の線形構成手法と比較して、測定誤差が最大で 30% 削減され、マイクロシスチンの検出限界が数ナノグラムパーリットルレベルにまで改善されました。安全な飲料水の供給と水生生態系の保護に大きく貢献することが期待されています。
水質管理のパラダイムを変える可能性を秘めているのですね。次は、神経疾患の診断に関する画期的なニュースですね。
はい。順天堂大学の研究チームが、日常的な核という動作のデータから、パーキンソン病を検知する AI モデルを開発しました。
筆記動作からパーキンソン病を診断できるのですか？どういう仕組みなのでしょうか？
センサー搭載ペンで筆圧やペン角度などのデータを取得し、AI が筆記動作の3つのフェーズを解析します。特に、運動終了時の力の解放が困難というパーキンソン病特有の症状と一致する、書き終わりの筆圧下降フェーズのデータが診断に重要であると示唆されています。
へえ、わずかな筆圧の変化から病気の兆候を捉えることができるなんて、本当に驚きです。
この AI モデルは、 最高 91% という高い精度で病気を検出できることを示しており、簡便かつ非侵襲的な早期診断ツールとして大きな期待が寄せられています。神経変性疾患の診断における客観的なバイオマーカーの不足という長年の課題を解決する可能性を秘めています。
患者さんやご家族にとって、早期診断は大きな希望となりますね。素晴らしいです。では、最後にウェアラブルセンサー全般の進歩と課題について教えてください。
ウェアラブルセンサーは、非侵襲モニタリングと AI 統合により、健康管理を革新しつつあります。汗、唾液、間質液などの体液を連続的に測定できるようになり、個別化されたリアルタイムの健康情報が手軽に得られる未来が現実味を帯びてきています。
特に進歩が著しい分野はありますか？
はい。マイクロニードル型グルコースセンサーの進歩は特に注目に値します。これは、皮膚の最外層を通過するだけで痛みなく間質液中のグルコースを測定できる技術で、デクスコムやアボットといった企業がリードしています。
痛みなく継続的に血糖値が測れるのは、糖尿病患者さんにとって本当に画期的なことですね。予防医療にも大きく貢献しそうです。
その通りです。しかし、広範囲な普及にはまだ課題も残されています。データの信頼性、プライバシー、長期安定性、そして規制承認といったビジネス、規制、倫理的な側面が包括的に議論されています。これらの課題を克服することで、ウェアラブルセンサーはさらに進化し、私たちの健康管理の在り方を根本的に変える可能性を秘めています。
なるほど。技術の進化とともに、社会的な課題も解決していくことが重要なんですね。
スージーさん、今週のニュース全体を振り返ると、バイオセンサー技術が、AI、ウェアラブルデバイス、そして POCT 診断と融合することで、糖尿病管理からがんの早期検出、さらには環境モニタリングに至るまで、私たちの健康と社会の質を劇的に向上させる可能性を秘めていることがわかります。これらの技術は、データに基づいた個別化されたケアや、現場での迅速な意思決定を可能にし、持続可能な未来への道を開いていると言えるでしょう。
はい、トロイさん。今日の話を聞いて、バイオセンサー技術が本当に多方面で進化し、私たちの生活に深く関わってきていることを実感しました。特に、非侵襲的な診断や AI による解析能力の向上は、これからの医療や環境保護において、計り知れない価値をもたらすでしょうね。未来がますます楽しみになりました。今週も専門的で興味深い解説をありがとうございました。
こちらこそ、スージーさん、ありがとうございました。
それでは、バイオセンサーテクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。